とこしえに私たちを超えて力強いハレルヤ。愛する天皇と様、今日もこうしてあなたの恵みの中で愛する兄弟姉妹と共に祈るためにあなたの宮に登ることができて心から感謝します。今日もひたすらに十字架を見上げながら、十字架にすがりながら祈ることでございます。どうか十字架上より流れてくる清い清い恩賜を注いでくださって、罪許され、清まれ、内側からすっかりと愛されて喜んで、イエス様、あなたの道に従うものとなしめてください。イエス様、ありがとうございます。今日も素晴らしい御言葉を紐解きがくださりありがとうございます。御言葉を楽しめているその命に触れて喜んで、御言葉従順の道を歩くものとなしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日こうしてどう言ってよいかわからないものですけれども、あなたが愛する兄弟姉妹たちと共に祈るように導いてくださり、心から感謝します。聖霊な御神様、どうかどうか今日も先頭に立って私の祈りを導き、励まし、強め、本当にあなたに喜ばれる信仰の祈りを下げることができるように、御助けを導き賜らんことを切に声でがやってまいります。きっと聖霊様が今日も先頭に立って私の祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン、アーメン。どうぞゆっくりなってください、はい。本題であればですね、暑い8月を去っていよいよ涼しい9月になりましたと言いたいところですけれども、本当にこんな暑いですね、夏は。もうびっくりですね。もう40度なんて考えもしないような温度がですね、多発しておりまして、なんでこんな暑くなったんだろうと、つくづくですね、この時代の変化を思い知らされるものです。私もいつも申し上げますように、昭和16年ですからですね、1941年に生まれておりますので、もう戦後80年といっていろんなことがこう言われておりますけど、そういう中で生きてきて、なんか暑くなったねというですね、思いをつくづく持っております。しかし全てを神様が握ってくださっていることです。この暑さの中にも主の守りがあることを信じてですね、しっかり神様を見上げて祈っていきたいなというふうに思っている次第でございます。さて、この昨日は薬房先生116編から語ってくださいました。本当に私はですね、ああ素晴らしい御言葉だなと思って、大きな声を出したら恥ずかしいから、心の中でアーメンアーメンと言いながら御言葉を聞いてました。ああ御言葉ってすごいなと思ってですね、本当に聖書の御言葉を一つ一つアーメンを持って聞いておりました。今日の117編はですね、ただ2節ですね。いや、こんな短い詩があったのと、今更何回も読んできたつもりですけれども、気がつきませんでしたですね。 先日お話したところでは、その一つの詩編が前の詩編の二つの詩編を合わせて作った詩編があります。全部一言一句違わないんです。あれ、なんでこの詩編というですね、まあ、いろいろこの150編あります詩編にはそれぞれの思考があるようですけれども、今日の117編はたった2節という、もう本当に短い詩編ですね。しかしそこに告白されている信仰は本当に素晴らしいものだと思います。この2節にですね、主の慈しみと誠は常しえに私たちを超えて力強い、主の慈しみと誠ですね、すなわち、この、まあ、私たちの言葉は主の愛と真実ですね。で、この聖書の神様をですね、表現すれば愛と真実の神様です。つくづくそうだな、主の慈しみと誠、主の慈しみと誠は常しえに私を超えた力で、本当に私も何と申し上げますよ、クリスチャンになってからもですね、もう70年近くになりますけれども、つくづく今このですね、もういよいよ人生も終わりに近づいておりますけれども、つ くよく主のご愛と真実は主の慈しみとのことは強いなぁとですね、つくづくですね、もう主のご愛と真実を心から心から感謝するには及ばないところまで来ておりますですね。本当この自分自身の考えたら、本当考えたら慈しみじゃない、いつも妬みとか憎しみとかですね、自己中心の塊であります。しかも誠じゃなくて真実ですね、くるくるくるくる変わってしまう、本当も全く慈しみと誠から反対の存在者である自分自身であります。しかし、長い信仰生活を通してですね、主様はなんと愛と真実にしたお方だろうか、いや本当に主が愛と誠を持って私を今日まで導いてくださったということもつくづくですね、今もう人生の最後の終わりの時を迎えて覚えておりますですね。昨日も矢子先生メッセージを聞きながら、いやありがたいメッセージだなと思ってですね、もう本当その御言葉の時を聞きながら恵まれておりました、喜んでおりましたですね。本当にこういうですね、年になってですね、このこういうこの子供の語るメッセージをこういうふうに喜んで聞くことができるというのはなんとありがたいことだろうですね、つくづく思わずにはおりませんでした。そして主の慈しみ誠は本当に力強くて、そしてもう全てを超えて、この主の慈しみと誠が貫き通っている、貫き通されているということをつくづく思うんですね。でこの、いつも申し上げることですけれども、私の牧師の先生は日高という先生ですね、このお方の本当にご指導によって今日があると言っても過言ではありませんですね。ですから私はいつもですね、お中元とお聖母は必ず送りますし、その後ですね、熊本の宇都に行きますときにはその帰りにですね、1年2回は奥様のところにご挨拶に行って、先生本当奥様もお世話になりました、本当もう先生方のおかげで今日がありますと言うと、奥さんがいや私何も知りません、主人はあれかもしれない、いや先生と奥様とご一緒ですよと言ってですね、いや本当私はもう感謝感謝をいつも捧げるものですですね。というのはどういうことかといえば、この神様が私をですね、それこそ貧乏のどん底にあって苦しんでおりました、この主もようですね、この大学1年生の時に教会に導いてですね、クリスチャンにして、そして聖霊を注いで献身者の一人として、この導いてくださって、それからもう70年ですね、本当に主が導いてくださいました。とてもとても私にはですね、日高のれる先生が歩かれたような道はとても歩けないんですよね。いや日高のれる先生がよくおっしゃってました、リバイバルが起こるためにはね、100度の祈りを担当、120度なんてダメだですね、この90度でも足りない、80度ぐらいで全然それぐらいのことでは本当にリバイバルが起こらんできてですね、いつも励ましておりました。いや本当にですね、先生がですね、いつも申し上げますように、青年学院を卒業して熊本バプテスト教会に赴任されました時に、中村先生というですね、私もギリシャ語を習ったんですけど、その先生から日高さん、もう熊本バプテスト教会もそろそろリバイバルが起きていい頃ですねっていう声を聞いておいなって、で自分はこの教会にリバイバルのために来ましたと言って、そしてそれから1年2年3年4年5年と、もうとにかくひたすらに祈られたんです。ついに5、6年目でしょうかね、聖霊が下ってリバイバルが起きた。ちょうどその頃私は友人に導かれてその教会に行き、そしてわからないわからない私がクリスチャンになって、やがてそういう中で聖霊自慢の恵みを受けて、そして手を挙げて私は献身者の道を歩くようになりました。あれからもう70年ですよね。本当主が導いてくださったつくづく、もうつくづく覚えてるんですよね。いや本当ここに書いてあるように、その慈しみと誠は常しえに 私たちを超えて力強い、そうです、こちらは慈しみもない、誠もない、いつもですね、自分中心の人間であります。で、誠もない、いつもくるくるくるくる、その状況で心を変わりしていく、誠に怪しい、本当にですね、慈しみと誠とは自分の内側にありません。本当に情けない、それこそガラテヤ書五章十九節からあるようにですね、この界隈で交渉ですね、この肉の生活がもう中に染み込んでいまして、嫌な自分なんですね。そういう私が本当にもうすでに70年近く神様に導かれてきた慈しみと誠は、とこしえに本当に慈しみと誠が導いてあった、つくづく今ですね、昨日も薬王先生のメッセージを聞いたから、ありがたいな、このメッセージを聞くことができるとは感謝だ。本当私はですね、先生褒めるためじゃなくて、本当事実でそう感じましたから申し上げていることであります。本当に主が、それこそ慈しみ主人と誠を持って導いてあった、私の神様は慈しみと誠に満ちていらっしゃるということ、つくづくもう深く深く覚えておりますですね。そして、やっぱり神様の御心通りになっていくんだなとつくづく覚えているわけですね。まあですね、薬王先生、そして淳先生、そして清原さん、3人の子供がいるんですけど、まあ、3人ともですね、それぞれの立場で本当に主に献身して主のために一生懸命働いてくれております。いつも申し上げるように、私が道枝になる、まあ、淳先生も言われる、もう聖難を卒業してですね、福岡女学院に就職したら、もういい就職先でね、安定してとてもいい学校ですけれど、そこで、そこに行ったらもう教会さようならですよね。もうとにかく牧師の子供として徹底的にですね、この従順を導かれてきた、日曜日絶対主の礼拝を守れということで、もうそれこそ強制的にですね、いやいやながらも子供ですからですね、そうしないといけないということで、もうとにかくこの導きを受けてきたんですけど、なかなか従えないで、もう自分で自分で気づけたらパッと教会から離れてですね、それこそもう自分の好きな道をですね、もうお酒を飲んだりですね、それこそバイクに乗って走ったりですね、アビスパというサッカーの応援団に入ったりして、もう自由自在に教会からさようならです。私は、わあ、子供を育てに失敗したかな、もうちょっと本当に配慮を持ってすればよかったのか、まあ、ただ私はもうですね、韓国のいい先生を通して指導を受けておりました、まあ、とにかく10分の1献金なら1円もごまかしたいかん、10分の1は神様だから、きれいに返さんといかん、そして主の日はもう性別よ。で、私は日曜日の午後はですね、教会何もないからいいと思ってますけど、先生はっきり、主の日はね、朝から夕方まで性別というか、今は韓国はそうじゃないか、そう、一番リバイバルした頃はですね、韓国では朝の礼拝、夜の礼拝やってですね、で、一日を主のために、この性別する、礼拝をする、奉仕をする、で、一日を主の日は完全に主のものとしなきゃいけない、そういうふうに言われておりまして、午後もダメだということを、ちゃんとせんといかんということを厳しくですね、韓国の先生から指導されておりまして、まあ、そういうふうに指導しております。で、子どもたちももう、本当になかなか大変だなということだったと思います。ですから、さっさとですね、はい、もう教会を去っていきました。あちゃー、これ失敗したなと思って学校行きていましたけど、まあ、4年経った時に帰ってこられて、そしてやめて献身して、しかしこれが私の勧めじゃない、神様が直接淳先生に語ってそうされたので、私はもうそういう意味ではちゃんとできなかったんですね、親として。まあ、薬王先生もそうです、薬王先生優しいことだから、牧師をやってみてあんまり厳しい道だからですね、 私はそんな厳しい人は知らなかったんですね。まあ、けど、あんまり厳しいから。で、うちの教会の一番中心人物だった、鬼塚さんといってですね、あの、宮殿でしょうかね、就職した、デクリストでしょ、神戸大学の工学部を卒業して、国家のですね、同期種の111級に合格して、そしてもう相当デクリストでしたけど、宮殿の子会社に就職して、そして、この教会の神殿建築総理ですね、本当に、支えて、祈って、捧げてくださったり、そんなことでした。その方が10年経った時ですね、はい、私が来て、先生、もう私ももう60を終わるわ、強いますから、もう進学校に行って、研修したりとかして、いいよ、研修したらいいよって言って、それでですね、57、8の時でしょうかね、九州電力を辞めて、そして、この青年に入って、卒業後、連盟の大きなですね、若松にある若松バプテスト教会というのは、九州では5、6番目に古いですね、バプテスト教会、大きい教会、そこに就職して、そこで牧師になって、戦いさんですね、まあ、よくやられたんですけど、まあ、しかし、10年したらですね、彼が帰ってきて、先生、もう10年しましたから、やめていいですかとか、何でした、先生、来たれたですね、もうとにかくつらかった、もうとにかく説教がですね、その説教おかしいって言って、足を引っ張られる、で、なんか問題があると、もう徹底的にこの牧師はおかしいと言って、もういじめられて、いじめられて、先生、こんなに牧師が厳しいの知りませんでしたって言ってですね、で、先生、もう10年しましたから、いいですか、いいよって言って、そしてまあですね、まあ、やめられて、そして、案外早くですね、はい、亡くなられましたけど、いや本当に私は牧師をしてみて、こんなに厳しい仕事を知ってたらなかったかもしれない。まあでもですね、私は、まあ、神様の導きで牧師になりました。それで、いや、これ絶対優しい方ですから、とてもね、こんな厳しい仕事はできないよと思っておりましたけれども、それで、まあ、福祉の仕事をしないといって、福祉の大学にやってですね、福祉を4年間勉強して、そして社会福祉、介護福祉、そして大型免許全部持って大きな福祉施設に就職して、それもよくやってですね、大きな施設でしたから、ナンバー2にまでなっておられたんですね。全然牧師になるつもりなかった、私もあんまり厳しい人だから、もう牧師じゃない方がいいと思ってたんです。ところが、いつも申し上げますけどですね、その施設で、この事件を、その入っていた入所はとても難しいおばさんで、どこの施設にも折れないで、そこに流れ着いたおばさんがいたんですよ。人の悪口ばっかり出して引っ張ってですね、大きな人です。で、その施設長がですね、あのおばさん難しいから、この施設から出てくれるように進めてくれて、相当難しいことですけど、この方がナンバー2ですから、とおばさんに刻々と話してですね、おばさんが最後、俺に出ていけちゃうってですね、カーッとなって、そして1週間目にその施設で首をつって死んでしまったんですね。びっくりして、いやー、親になることは簡単だけど、この方がですね、大変なことになってですね、帰ってきました時に私の妻と二人、もう祈ろうって言ってですね、本当に祈って、そして、まあ、帰って、そしてそのおばさんのですね、部屋を、この片付けた時に衣装が出てきたんですね。一緒の中におばあさんらしく悪くて人もいっぱいある。最後にポッと見たら結局そのぐらいですね。武田大学先生、本当にお世話になりましたって言って感謝の言葉があった。それを見てびっくりしてですね、もう彼は自分はもう本当に自分が死ななきゃならんと思うぐらい自分が殺したと思ってもう責められてですね、俺がした時にそういう葬書を見てもうですね、本当に神の前に。この本当にですね、泣きながらですね、神様、私はもう福祉の仕事ではなくて永遠の魂が天国に行くためのそのお手伝いをする福祉ではなくてですね、この霊的な牧師の仕事をしますって そして献身して聖なに行って牧師になられたんで、私はもう全然関係ないんですよ。神様がこの私が私は昨日もメッセージ聞きながら、神様は不思議だな、きちんとねご一心で育ててください、まあ長寿にしてもですね、結局、全然こんなになると思いませんし、今はもう玉川教会で中心人物になってですね、もうあの私は川本さんのおかげで、その子供食堂をですねしながら、もうえらいもう喜んで喜んでね中心人物になって、この教会で使えております。いや私はこの考えながらですね、ここに書いてある主の慈しみと誠はとこしえに、子育て一つ取ってみても人間ではできませんですね。いやしかし主は本当にですね、これ主は働いてくださって立派に子育てをされてくださった、また立派な生徒の皆さんですね。本当に私は今日もこう見ながらですね、そこに座布団が今日一番もなかったんですよ。人たちはうわー、もう全部自分たちでですねきちんとやってくださる教会が、教会としてですね、みんなが教会のために共に生きるという喜びの中で教会が前進しているのを見ながら、ありがたいなと私は、まあ、つくづくですね、もう長い長いこの信仰生活をしながら、神様あなたが誠に慈しみと誠を持って今日まで支えてくださいましたねということをつくづくですね、主の慈しみと誠を覚えております。愛と信じてです。聖書の神様は人のです、ね、愛であり、しかも真実です。本当にもう一貫してるんですよね。今ここまで来て、主を感謝します、ありがとうございます、この主は何もできませんでしたけれども、イエス様はあなたが愛と真実を持って全てを導いてくれました、ありがとうございます、というそういう思いが私の心を覆い尽くしています。先ほど昨日はですね、ヤコブ先生がダビデについて語ってくださいました。ダビデの生涯を見ると神様から選ばれたんですけど、もう前半戦はですね、もうサウルに追い回されて、もう落ちるところがない、本当怖い怖い逃げ回る生活、しかも牧師になってから、いや王になってから栄えますけれども、しかし彼もまた罪があって誘惑に負けて罪を犯したりして、最後はですね、自分の息子に、僕がアブサムという息子に殺されそうになるという、本当しかし、ね、読んでみると泣けてきますね。アブサムが死んだ時にですね、このやっぱお父さんですね、アブサムよアブサムよと言って自分を殺そうとして追っかけてきた息子のことを泣くんですよ。そうしたらイワブという部下が言って、何ですか、あなたを追っかけてきた恐ろしい息子のために何で泣くんですかってね、責められてね、泣くつらいもできなかった状態を変えてあります。まあ、しかし最後まで支援から支援の中でですね、本当にその生涯を全うした男児で見ると、誠にここに書いてある主は慈しみ深く誠を思って道を作ると思います。この先ほどは何と一緒ですね、このわけでなくてもいいですけれども、エレミアの31章にこういうことがありましたよね。の3節に、遠くから主は私に現れた、私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ、私は常しえの愛、永遠の愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ、変わることの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ、つくづく本当に変わらない神様の愛だな、慈しみだと思って、つくづくつくづく、もうこの今日のですね、支援のお言葉であるですね、この主の慈しみと誠は、愛と真実は変わるかない、とこしえまでも私たちの神様の本質なんだということ、すごくですね、このエレミア書三十章を見ながら、つくづく思い起こしたことです。そしてこの新約を見ればですね、この一番よくそれが分かりやすいのは、このいわゆるパウロの 伝道生涯におけるその働きですよね。パウロが第二回目の伝道旅行に出ましたときに、彼は伝道旅行でこの不思議な幻を召し上げます。で彼がですね、このガラティア地方を通っていったこのムシア地方の近くまで来て、このビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がこれを許さなかった。それでムシア地方を通ってトラスところに来た。そのトラスという時、それをパウロは幻を見た。その中で一つの負け、一人のマケドニア人が去って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてください。今ですね、ごたごたやってるマケドニア、いや、ウクライナですね、このあの付近なんですね。でこのマケドニアってギリシャの北方地方をマケドニアって言いますけれども、その人たちが私たちが来てくださいという幻をビジョンをですね見せられて、あ、そうだ、私はこのマケドニアに行かなければならんだと言って、彼が言ったのがピープという、私たちがピープ書と言いますけれども、ピープだったんですね。私はもうパウロの書簡の中のピープ書大好きな書簡でありまして、このピープに行って伝道するようになって、はっきり幻を見て行けという声を聞いてやってきました。ところがピープに行ったらとてもそうですね、滑り出しが起こったんですけど、実際ですねパウロは捕まえられてですね、そしてこの高官たちに訴えられて、そして彼を捕獲して捕まえてですね、そしてこの二人を衣服を剥ぎ取り鞭を打てと命じた。そして何度も鞭を打ってから二人を牢に投げ込んだ。看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の枷をはめておいた。手枷や足枷、全く身動きできない。めちゃくちゃ何度も鞭を打って、ね、全身から血が流れてますよね。いわゆる異邦人の鞭打ちですからね。いわゆる神を恐れているイスラエル人は40に足りない一つ鞭、40打ったら関節が死ぬんですよ。でもこれは異邦人だからめちゃくちゃ打たれて、もう全身がもうどうしようもない。今日我々が知ることはですね、神様の導きに従ってやってきたのに、こんなことがどうして起こると。神様の導きに従ってきたんだからうまくいかせないですね、うまくいかないですよ。逆にですね、もう捕まえられて、もう鞭打たれて、そして投獄されて、木かせ足かせ、手かせ足かせ受けられて、全くどうしようもない、そういう状況に陥ったと。そうです。神様の御心であればあるだけこういう反対の力が働くという、これ現実ですね。本当に今私もですね、カナ宣教師が倒れているのは本当に素敵な立派な信仰者ですよね。なんでこの方がと思うような、本当に負けの倒れてもいけない。でまた頼りによるとですね、この野口宣教師から殺されていた久米礼宣教師がですね、この癌の乳がんの疑いが9月の9日に帰ってきて、そしてもう一回日本で再審して、おそらく肺が乳がんの摘出手術を受けるようになると思う。金宣教師が倒れ、子供を育てるために神様を使わせた久米礼宣教師が一番に乗らなければない。野口先生もですね、もう痛くてですね、もう病院を転々しているわけです。あっち行ってこっち行ってもなかなか治らない。うわぁ、どうしてこんなことが起こるのと言いたいんですけど、しかし実際ですね、この我々が旧約を見ても、あの神から選ばれたイエス・キリストの先祖であるダビデさえも、もう最初の20年間もう幕屋するところがね、追っかけられて追っかけられて、これもういつも命の気にされない。なんでということですか。しかしですね、これが聖書の現実なんですね。とにかく敵の妨害が入って、このひどい目に遭う。で、そういう中で、しかし真夜中頃パウロとシラスはですね、賛美の歌を歌って神に祈っているとですね、ですからそういう 状況の中でもですね、パウロとシラスはさすが精霊自慢だったんですね。そういう状況の中でもですね、賛美を歌いながら祈っていた。賛美、賛美というのはこれはですね、いわゆる今の賛美からこれは詩編です。周りを読んでる詩編、詩編がですね、賛美から詩編を何編も何編も読んでたんでしょうかね。詩編を勘で覚えてますから、その詩編をですね、賛美しながら、例えば私の大好きな主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、主は私を緑の中にですね、以降に御言葉を名をと言って、たとえ主の陰の谷を読むと災いを恐れません、あなたは私たちもおられるから、賛美しながらね、その詩編を繰り返し繰り返し歌いながらですね、主よ、この現実から助けてくださいと祈っていたんですね。パウロとシラスは賛美の詩編を歌いながら神に祈っていると。他の囚人たちはこれに聞いていた。突然大地震が起こって、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢のですね、塔がみなぎられて、それとの囚人の風も強く風しまった。目をそばした監視は、ローマではですね、一人逃がしたら一人しないかんというとんでもない規則があったんで、それぐらい厳しい。だからもう逃げたと、ですね、この囚人が逃げたと思って自殺しかけたんですね。囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私は皆ここにいる。監視が明かりを持って来ますと、パウロとシラスが前に震えながら二人が出て、先生、救われたのはどうしたいでしょうか。二人が言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われるよって言ってですね、有名なこの言葉がここで発せられたと記されます。本当にもうですね、完全に投稿されて、がんじがらめで、手かせ足かせ、もう鞭打たれて動きできないような状況の中においても、ここで真夜中頃、パウロとシラスは賛美の歌を歌っていた。この金曜日ですね、新約教会があって、書に書いてありましたけど、この神宣教師のために時間を受けて祈りましょうと言ってですね、呼びかけています。今も皆様が、多くの方が断食をしながら祈ってやっています。どうかどうかですね、神宣教師を、また久米里宣教師を、野口先生を、この痛みの多くの中から解放してください。本当は我々は信仰を持ってですね、この祈っていきたいんですね。そしてはっきり書いてある、主、我々の神は真実と愛、愛と真実の神、神様は愛でしかない、と真実で祈りを聞いてくださるお答えです。だから、いろいろ敵がやってきて妨害をします、これは事実です。これもう、ですね、そういうことダビデの生涯を見て、わあ、神様から選ばれてこんなに大変、とてもじゃないけど連れていけよと思う、本当ですね。しかし神は真実を持ってきちっと最後まできちっと導いてくださいました。本当は我々はさ、この主言句を見せてみると、パウロがいかに導いてくださいと書いてあります。で、19章ではですね、彼がいよいよですね、この第3回目の伝道旅行の最後にですね、祈っていると、聖霊に満たされてですね、幻を見ながら、私はそこに行った後、エルサレム、エルサレムに行った後、ぜひローマを見なければならない。はっきり聖霊自分の、はっきり聖書ではですね、エンプニオが強かった。エンプニオ、聖霊自分の中で、はっきり自分はエルサレムに登っていった後に、必ずローマを見なければならない。はっきり聖霊に示されて、いわゆるローマ行きを示されるわけですね。そして彼は、まあ、御霊に導かれて、みんなが行くな行くなって言うんですけど、やっぱり彼は御霊に導かれてエルサレムに登るんですよね。エルサレムに登って、まあ、次から次と困難困難困難、2年以上その止められて、ひどい目に遭うんですよね。まあ、しかしそこでパウロも、まあ、人間ですから、どっかで、ああここに来たけど導かれ、御霊に導かれると思って来たけどダメになるかもしれないと、で彼が少しですね、失望しておりました。その様子はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く書かせたように、ローマでも 証をしなければならない。お前はこれ死んで死んでない。お前は必ずローマに行かなきゃならないって、あるように主が現れて、しっかりせよって。しっかりしてなかったら、もう一番はせっかく来たけど、このエルサレムで死ぬかもしれんなと思って、失望しかかってました。しっかりせよって言ってですね、主が励ましてくださいました。ここでパウロは立ち上がって祈りながらですね、私は自首しますと言ってですね、この皇帝に、私はローマ人だから、もうあなたたちの審判ではなくて、私はローマ人として、ローマの皇帝に自首しますと言ってですね、だから、25節には、この人の訴えですが、事実なら、誰も私を彼に引き渡すことができません。私は皇帝に上訴しますと言ってね、25章の11節に言ってる。で、彼はついに、不思議な形で、囚人の一人としてね、彼はローマに登っているわけ。けれども、その途中も簡単じゃないんですね。今日も先ほど、聖書で船で行きましたけど、大嵐がやってきた。大嵐がですね、本当に皆さん、神の御心が前進するということは、なんと難しいんでしょうか。そうですね、今我々がですね、インドネシア選挙を願っています。そしてやって今日まで10年近くやってきました。けれども、決して簡単じゃなかった。我々がインドネシア選挙を願ったとき、大見先生が手を挙げて、私がインドネシアのカリマンタンに行きたいですって、イバンド国に行きたいですって手を挙げて、そして必死に戦った。で、結局、ビザを取るために大阪まで行って、手続きしたんですけど、取れない。1回、2回、3回、何回やっても全然取れない。で、ついに彼は意を決して、だったら命を受けようと言って、それこそ40日、40夜断食をして祈ったんです。神様、どうかですね、ビザをくださいと言って、そして彼は熊本の愛戦祈祷院で祈りながら40日断食をして、で、回復の途中にありました。47日目にですね、彼は結局回復できないまま、インドネシア選挙を祈りながら亡くなったんです。いや、本当にですね、インドネシア選挙は簡単なことではない。一人殉教者を出しておりますですね。そういう中で、10年、それから10年、20年、30年近く経って、ノグ先生が、私に行きますと言って、連盟派遣で行くようになった。不思議な、しかし、その時でも、もうビザが取れなくて、本当困っている時にですね、教会でみんなに言うと、神様、ビザをくださいって、ね、そしたら、その時ですね、天が開けて、そういうことを殉教した、岸川先生にして、やった取れたと言ってですね、それこそ今でも分からない、何で取れたか分からないんですけど、ビザが取れて先生方がインドネシアに行くことができるようになりました。不思議な、もう不思議ばっかりですよ。そしてヤコブ純正先生とですね、この先生が、この野口先生がインドネシアに行ってですね、行く時にですね、このうちの連盟ではない高橋中先生が一緒に行ってくださいよって言うんです。その先生が急にキャンセルしてですね、聞く、それが導きだったんですね。この野口先生と純正牧師は連盟のバプト、インドネシアのバプト連盟の方に行って、そしてそこで導かれて今の神学校に行く。もう全てが不思議な不思議な導きの中で行われてきた導きなんですよね。まあ、しかし実際今回もですね、こういう形でですね、恐ろしい敵がやってきて、カナブ人を倒す、そしてですね、クメレー宣教師を倒す、ノー先生を倒す、病気という恐ろしい敵がやってきて、ガーッとですね、そしてこのインドネシア宣教を防止、こう倒そうとしている、そういう状況の中で、暴風が吹いています。本当もう、最後、どうなるかと、そういう状況の中で、パウロはまた祈っていました。しかしその時に、主が言われました。パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に公開して、すべてのものをあなたに任せている。誰も知らん。必ず船はね、どっかに、この、打ち上げられて、泳いでもみんなね、一人も死ぬ者はいない。お前は必ずね、ローマに行って皇帝の前で、私のことを明かしなければならないっていうね、この神の声を聞いて、そしてついにですね、この 最後ですね、28章では、ね、ローマに着いたということが書いてありますよね。まあしかし実際今日の試合を読んでみると、私たちは弱いものでありまして、現実に左右されて翻弄されていきます。まあしかし我々の主は、ここに書いてある通り、私の主は、まあ、ですね、本当に真実に愛と誠に満ちて、愛と真実に満ちて、真実な方ですから、神様は必ず貫徹していかれる。そしてしかも我々を本当思っておられる愛と真実の神様が我々の神様であって、こういう現実の中にあっても必ず神様が御心を成してくださる。インドネシア宣教はなる、カラ宣教師は癒される、クメレ宣教師も癒される、ノブ先生も癒される。そして本当にですね、与えられたインドネシア宣教バプテスト連盟に与えられている使命ですけど、きっとこれ上位的に違いない。ここに主の慈しみと誠は常しえに私たちを超えて力強い、私たちは弱いですけれども主は私たちを超えて力強いお方です。どうぞこの愛と誠に満ちたものを神様に真実を持って今日も祈りながら、この今我々がですね遭遇してこの難局にあたって、必ずしをどうかどうかこれを乗り越えてあなたの勝利を見ることができるように、愛と誠の神を我々に勝利を与えてください。今日も御言葉によって信仰をこの愛と誠の神様に下げながら勝利の道を歩いていきたいと思います。それではジョセフ先生に一言祈って、御言葉によって祈ってもらって、今週我々もこの御言葉に生きるものになりたいと思います。
どうさま、主の皆さんといたします。